イザヤ書49章の1節から7節まで朗読いたします。旧約聖書1142ページになります。前のプロジェクターにも表示されております。イザヤ書49章1節から7節まで朗読いたします。島々よ、私に聞け。遠い国々よ、耳を傾けよ。主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。私の口を鋭い剣として御手の陰に置き、私を尖らせた矢として矢筒の中に隠して私に言われた。あなたは私のしもべイスラエル、あなたによって私の輝きは現れると。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私たちの神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力、今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために、母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとして、イスラエルの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。だがそれにも増して、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。イスラエルをあがなう聖なる神、主は、人に侮られ、国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君王はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神、主があなたを選ばれるのを見て。今日の箇所はですね、実はどのように読むべきであるか、論争がなされてきた、そんな箇所です。3節にですね、私は私に言われた、あなたは私のしもべ、このようにあります。私のしもべ、これは主が語っておられますので、主のしもべということです。この主のしもべが一体誰のことを指しているのか、いろんな意見がですね、歴史的に出されてきました。この3節には、あなたは私のしもべイスラエルとありますので、これはイスラエルの民のことを指すんだなというふうに、ここでは読むことができます。ところが6節にはこうあります。6節の方はですね、こう言われる。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。このようにですね、あなたをしもべとする、このしもべ、主のしもべはですね、ヤコブ、イスラエルの諸部族を立ち上がらせる、そしてイスラエルの残りのものを連れ帰らせるとありますので、どうもイスラエルの民全体のことを指して しもべと言っているのではなさそうです。キリスト教会では伝統的にですね、この主のしもべはイエス・キリストのことだというふうに解釈をしてきました。この箇所はイエス・キリストについて予言をしている、そのような理解です。確かにイエス様のことを語っている、そのように考えますとしっくりする、そういうところがありますので、イエス様のことを語っているということは間違いなさそうです。近代の聖書の研究者たちはですね、この主のしもべというのは歴史上のある特定の人物のことを指しているのではないかというふうに考えました。例えばですね、このイスラエルの残りのものを連れ帰らせるというふうにありますので、バビロン帝国によって捕囚捕虜にされていたそういう者たちがですね、解放されてエルサレムに戻ってくる、その戻ってきた時のリーダーの一人のことを指しているのではないか、こう考えました。どの解釈もですね、それぞれにそれなりの説得力のあるものです。そこで最近はですね、歴史上の特定の人物、イスラエルの民とも特定しない、またイエス・キリストのことだけを言っているのでもない、また歴史上の特定の人物だけを言っているのではない、そのように理解されるようになりました。今日の箇所であなたというふうに呼びかけられていますこの主のしもべは、イスラエルの民であり、またイエス・キリストのことでもあり、またこれを読む読者の一人一人のことでもあるということです。旧約聖書の預言書というのは、同じ一つの箇所がですね、まず最初にその書物が書かれた時代の人々について語る、その人たちに向けてその人たちについて語る、そういうものとして書かれ、また同時にですね、その記事がイエス・キリストのことを語るということがあります。そしてまたその同じ記事がですね、今生きている、またそれぞれの時代に生きてきたクリスチャン、また私たちにも当てはまる、そのように語られることが多くあります。この箇所、この主のしもべと呼ばれる箇所もそのような箇所であると理解することができます。今日のこの箇所は非常に興味深い書き出しとなっています。一節にですね、島々よ私に聞け、遠い国々よ耳を傾けよ、このような書き出しです。前回イザヤ書を読みましたとき、もうだいぶ前になりますけれども、48章を読みました。48章の書き出しはですね、ヤコブの家よこれを聞けという言葉です。ヤコブの家、つまりイスラエルの人々にだけこれを聞けというふうに呼びかけられていました。これから主が新しいことを行うので、イスラエルの人々、ヤコブの家は耳を傾けるように、こう言われていました。ところが今日の箇所は違います。島々よ遠い国々よ、イスラエルはもう大陸の中にある国ですので島がありませんので、島々といったらイスラエルではない異邦の国々のことです。また遠い国々、これもイスラエルではない人々に向けて呼びかけられた言葉です。イスラエルだけに関わるのではない、島々遠い国々の人にも関わる、そういうことが今日の箇所で語られているわけです。そしてその内容が主のしもべのことです。主のしもべのこと、これがイスラエルだけではなく島々や遠い国々、イスラエル人に限定されない、すべての民に関わることだと呼ばれますというふうに読むことができます。 その内容としてですね、この主のしもべのことが語られますが、主のしもべと呼ばれることになるその人物がですね、生まれる前から実はこのご計画がありました。一節の続きです。主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。主のしもべとなる人物がですね、呼ばれて証明されるということですね。主のしもべに任命される、それは何かその人が大きなことを成し遂げた実績がある、この実績を考慮してですね、出世して主のしもべとなる、こういうことではありません。何か特別な霊的な力を持っていて素晴らしい霊的な技ができるということでもなさそうです。まだ生まれる前です。生まれる前から、まだその人が何も成し遂げる前から、主がその人を選んで、その人を主のしもべに任命するのです。どのような役割を担わせようとされているのでしょうか。2節、私の口を鋭い剣とし、剣として御手の陰に置き、私を尖らせた矢として矢筒の中に隠して、口を鋭い剣とする、この口を鋭い剣とするという表現ですね。この表現を聞きますと、ヨハネの黙示録に記されました栄光に輝くイエス様のお姿、そのお姿を思わされます。ヨハネが幻に見たイエス様のお姿はこんなふうに記されています。ヨハネの黙示録の一章十六節にこうあります。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。口からですね、鋭い諸刃の剣が出ている、そういう様子、このイエス様の様子と主のしもべが口を鋭い剣とする、この姿がですね、重なってまいります。主のしもべの姿はやはりイエス様のお姿と重なります。鋭い剣とか尖らせた矢とありますので、戦うための武器ということになります。ただし、口を鋭い剣とするということですから、この剣というのはですね、何か軍事的な武器というよりも、鋭く力強い言葉、鋭く力強い言葉を力強く語られる言葉、それを表現しているのかもしれません。主のご意志を実現するその戦いに用いられるのは、このような鋭く力強い言葉であるようです。そしてですね、武器であると同時に主の御手の影に置きというふうにあります。あるいは矢筒の中に隠してというふうにあります。御手の影に置いたり、矢筒の中に隠して主が守ってくださる、そんな様子も記されています。ただ捨て駒のように危険な戦場に追い立てられていく、そういうことではないわけです。この戦いのためにですね、主が守っていてくださって、そしてここぞというところで主が武器として用いてくださるわけです。それが主のしもべです。 3節を読みします。私に言われた、あなたは私のしもべイスラエル、あなたによって私の輝きは現れると。主はご自身のしもべによってご自身の輝き、その栄光を表されます。使徒パウロはですね、このように語っています。第一コリント、コリントの信徒への手紙の10章の31節に、だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい、このように語られています。私たちが何をするにしても、神の栄光を表すためにします。また改革派教会の信仰基準となっておりますウェストミンスター小教理問答の問1にも、このようなことが語られています。問1ではですね、問いとして、人の主な目的は何ですかとあります。その問いに対する答えとして、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです、このように語られています。このように神の栄光を表す、これは信仰者にとって、クリスチャン一人一人にとって非常に重要なことです。自分の存在の主な主要な目的であります。その神の栄光を表すということがですね、実は主のしもべの姿そのものであったわけです。主はご自身のしもべによって輝き栄光を表されます。このように主はご自身の栄光のために主のしもべを武器として用いてくださり、そしてご自身の栄光を表してくださいます。主のしもべの実感としてはどうでしょうか。主のしもべ自身の実感は4節にこうあります。私は思った、私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たした。主のしもべの実感としてはですね、私は主の栄光を表すことができているとか、大成功しているとか、充実した人生を送っているとか、そういう感じではないようです。いたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たした、精一杯やってきたけれどもあまり成果が出たようには見えない、本当に主の役に立っているんだろうか、空回りをしてしまってもう疲れてしまった、そんな実感であるわけです。実感としてはあまりこの栄光を表せているという、そんな実感はない。実感としてはそうなのですけれども、ここで主のしもべは主がどのようなお方なのか、もう一度思い起こします。4節の続きです。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主が裁いてくださる、正しく裁いてくださるということは、また正当な報酬、働きに報いてくださるということでもあります。それゆえに実感としてはいたずらに骨折っている、そう感じられてもですね、あるいはうつろに虚しく力を使い果たした、それが実感であったとしても、主を信頼して私たちは期待し続けることができます。さらにですね、5節の中ほどからですね、 4行目からのところになりますが、そこにはこうあります。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自身のしもべとして形作られた主は、バビロン帝国によって捕囚捕虜とされていた人たちを主の身元エルサレムに立ち返らせる、そういう救いの大仕事、これを実行させるためにですね、主が主のしもべを形作られました。まだ生まれる前のですね、母の胎にあった、そういう時からですね、このご計画を実行させるために主のしもべを形作られました。ですから五節の最初のところですね、主の御目に私は重んじられている、私の神こそ私の力、主のしもべ、それは救いの大仕事のために形作られた、主のご計画のために欠かすことができない、そういう存在です。ですから主の御目に私は重んじられている、このように確信することができます。こういう主、私たちの主、私の神がおられるので、このお方がおられることをしっかりと思い起こすことで、私の神こそ私の力だと、このように主をですね、自分自身の力とすることができます。主のご計画はこうです。6節、こう言われる、主がこう言われるとありまして、私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる、イスラエルの人々をエルサレムに帰らせる、こういう救いの大仕事を実行されるという、これが主のしもべに与えられた偉大な主のご計画です。しかしそれだけにはとどまらないことが今日の箇所に記されています。だがそれにも増して、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。最初にですね、この一節のところで、イスラエルだけではなくて島々、あるいは遠くの国々に呼びかけられていることを見ました。主のしもべの役割はイスラエルの中だけにとどまりません。今主の民とされているものだけでなく、まだ主を知らない者たちにも光をもたらし、主の救いをもたらす、主のしもべはそのために用いられます。私たちの実感としては、いたずらに骨折り、うつろに虚しく、力を使い果たした、そういう感じかもしれませんけれども、主のご計画は私たちがイメージすることのできる範囲を大きく超えています。壮大なご計画を持った主を私たちの神として思い起こすことが私たちの力となります。主のしもべにはですね、そのような大きなですね、壮大なご計画が与えられているわけですけれども、主のしもべの姿はですね、そんなに壮大な計画を実現させるような何か力を持った、権力を持った、 そういう姿ではありません。七節の二行目からのところにはですね、人に侮られ、国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされたもの、このようにあります。これが主のしもべの姿です。華々しい成功者、勝者の姿ではありません。むしろ力なく弱く低められた姿です。しかしこういう低められた状況に置かれている主のしもべに、主はこれから起ころうとしていることを告げられます。七節の四行目からです。王たちは見て立ち上がり、君高はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神主があなたを選ばれたのを見て。主が主のしもべを選ばれます。全く力なく侮られ、低められている、そういう者たちであっても主が選ばれます。ご自身の栄光を表すものとして選ばれます。ご自身の救いの大仕事のために役割を果たさせます。そのための武器として隠して守りながら、いざという時に用いようとしてくださっています。地の果てに至るまで主の救いをもたらす大仕事をさせようとしておられます。その目的のために主のしもべを選ばれる、そういう主のご様子はですね、国々を治める王たち、君侯たちを恐れおののかせます。彼らは敬意を表すために慌てて立ち上がり、またひれ伏すわけです。権力を持った者たち、きらびやかな支配者たち、こういう者たちとみすぼらしかった主のしもべの立場、それがですね、逆転するようです。主のゆえです。イエス・キリストを信じてイエス様につながっている者たち、その者たちは主のしもべです。主が私たちを主のしもべとして形作ってくださいました。私たちに何か大きな実績があったからではありません。まだ何の実績もない母の胎にあった時から、ご自身のご計画のために主のしもべとして形作ってくださいました。それゆえ私たちは主の輝き、主のご栄光を表します。主の偉大な救いの働きのために主の武器として役割を果たします。主の救いを地の果てにまでもたらすために、それぞれに使わされた場、また与えられた賜物を用いて役割を果たします。ただし実感としては、いたずらに骨折り、うつろに虚しく、力を使い果たした、そんなふうに感じられることもあるでしょう。しかしそれでも主の救いの偉大なご計画があります。ですから私たちはこの主を思い起こして力を得ます。それは王たちは見て立ち上がり、君侯はひれ伏すような大きな逆転へと向かうものです。お祈りをいたします。